もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。最初に年齢を教えてください。
はい、57歳です。
57歳。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
61歳です。
61歳。お子さんは？
一人います。
何歳ですか？
36です。
36歳。そうすると3人で暮らしてるの？
いえ。主人と2人です。
はい、わかりました。で、どんなことでしょうか。
ある方より、
はい。
投資話を持ちかけられて、
投資話？
そうですね。私の将来の夢に応援をしたいっていうことで、
はい、
この投資話を持ちかけられました。
はい。何の関係もなくて投資するわけじゃなくて、もともとあなたと何か関係があったからあなた投資したんでしょ？
そうです。職場で上下関係にあったんです。
はい。
で、10年前から、
はい。
預かり証の受領とともに、金銭を預け入れていました。
はい。
で、預かり証には、金銭の返却ができなくなった場合、はい、長女より、返却の、
はい。
旨、記載があったんですね。
はい。
しかし、今から4ヶ月前、休止をされ、次女の方から、財務整理を弁護士にお願いしているので、亡くなったことは、会社にも、誰にも言わないでと、口止めをされていたんです。で、49日が経った今から2ヶ月ほど前に、預かり証にあった長女に連絡しましたところ、弁護士さんを通してほしいとのことだったので、連絡をしたんですね。そしたら、遺産相続放棄の手続きを完了したと回答がありました。また、他の相続順位者も、放棄手続きを完了し、相続人からの債権回収は困難となりました。まずそれがどういうふうにしたらいいかってことが一つの質問なんですね。あともう一つあるんです。それに関連した会社の対応に対しても。2ヶ月前に内部告発があったにもかかわらず、何の対処もしてなかったってことに対しての2つの相談なんです。
投資話をしたことに対して2つの問題があるということですね。
そうです。はい、
はい、わかりました。今日はあの弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので伺ってみてください。
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは、はい、どうぞよろしくお願いします。
お勤め先の上司にあたる方ね、
はい、
から投資話を持ちかけられて、
はい、
10年間にわたってお金を預けていたという話です、はい、総額どれぐらいですか？
1320万です。
1320万。
はい。
それでね、
はい、
投資話っていうのはその間配当みたいなものは受け取っておられたんですか？
はい、はい、ずっと順調に受け取ってました。
あ、順調にっていうのはどういう内容の配当なんですか？
10ヶ月で 10% です。
10ヶ月で 10%。
はい。
資金を回してその配当するってそういうことだったんですか？
ある地域で、そのみんなでお金を出し合って、会社経営っていうんですか、事業にもそういうものが使われるっていうふうに説明を受けてました。
だから事業に投資するなりなんなりして資金運用をすると。
そうです。はい、
はい、で運用利回りが10ヶ月で 10% の配当がありますよという話で、今順調にとおっしゃったから、この10年間それなりの配当はもらってこられたわけ？
はい、はい、そうです。
どれぐらいになります？配当の累計
200ぐらいですね。200
ぐらい。
はい、
はい、まずね、
はい、
最初の債権の回収っていうような確かお言葉だったように聞いたんだけど、
はい、はい、
預かり証もその上司でいらっしゃる坊さんね、
はい、
の名前での預かり証っていうことになるわけですか？
そうです。はい、
はい、そうするとその預けた金の返還請求権ということになりますけども、
はい、
その人が今のお話だと亡くなったということであれば、
はい、
預託金の返還請求権が相続対象債務になるわけで、 普通にその単純相続されればね、相続人に対して法定相続分に応じてね、
はい、
分割して請求するっていうことができるんだけども、
はい、
今のお話と相続人の方は全員放棄してると、そういうお話なのね。
はい、そうです。
そうするとこれ戻りようがないですわ。
はい、
関係として、
はい。
で、放棄するっていうことは、おそらく負債の方が多いっていうことですから、
はい、
返ってくる可能性はないですよね。
はい。
それから、先ほどのお話の中で、その預かり証の中に、金銭の返却ができなくなった場合は、長女より云々っていう記載があるんだっていうことですけども、
はい、
これ別に何の拘束力もないです。その長女の方に対する拘束力、ごめんなさい、
はい、
法的な意味でこれに基づいて長女の方が相続放棄したにもかかわらず法的な責任を負うっていうことにも全くならないです。
はい、
だから身も蓋もないお答えをして恐縮なんだけども、
で次のお話を進めてもよろしいでしょうか。うん、
はい、
会社は預け先の人が金銭に少し問題になるようなことを前々から知っていたにもかかわらず、部下に当たる私たちに対しての注意喚起っていうんですかを知っていなかったんです。
あのね、
はい、
会社が組織体としてですよ、その事実を認識してて、
はい、
何らかのその注意義務があるかないかっていうことになると、今の要するに儲け話にね、
はい、
乗るか乗らねえかっていうのは、
はい、
これは相対の話なもんだから、
はい、
大の大人同士のやり取りの話ですから、会社もそれに乗っかって何か一緒にやってるっていうところまで評価できるような話であればね、
はい、
一定のなんか問題って出てくると思うんだけど、
はい、
そこのところはもっとつぶさの状況を聞かないことには何とも判断しようがないので、
はい、
会社にまでツケを持ち込めるかどうかは、
はい、
別途弁護士に聞いてもらえませんか。
はい、はい、
ここでかいつまんでお話を聞いて答えられるレベルの話ではないですわ。
そうです、
ね、
実は会社の上の方とお話をすることができたんですね。
はいはい。
そうしましたら、亡くなった方の名前をちゃんと内部告発で聞いていて、その内部告発をした人に事実確認のために会って、それは確かなことなのかっていうふうに確認をしたんです。
はいはい。
会社はそれで事実なんだなってことが分かったにもかかわらず、4ヶ月前に亡くなった人が入院中っていうこともあって、
はい。
本人に直接事実確認をできなかったっておっしゃるんですね、会社側が。
はいはい。
私としては、本人が入院していても、こんな大事なことを、詐欺行為をしているのかどうかってことを、病院に行って確かめることができなかったのかってことなんですね。
いや、ちょっと待ってください。それが、お金の返還と結びつくような、義務けたい云々の問題とはちょっと違いますよ。
もし事実確認で詐欺行為をしているのであれば、
は
あ
は
あ、警察に被害届を出せたんです。
いや、出せたとして、うん、でどうなりますか。
もし仮にお金が回収できなかったとしても、
はい、
刑事告発をしてその人が犯罪者だってことが公になる、せめてそのぐらいのことはできたっていうふうに会社に話したんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
したらまあそうですねってこと
の、うん、それはそうですね、はい、
はい、会社がちゃんと本人が詐欺をしてたってことが分かったんだったら、それを私たちに伝えてくれさえすれば警察に行けたし、
あ、
財産放棄の手続きも阻止することができたの。
いや、できません。そんなものはできません。そこには全然つながりません。相続放棄は相続人の承認放棄の問題ですから、生きていて損害賠償義務を負ってんだと、
はい、
いうことがはっきりしたとしてもですよ、
はい、
その人が亡くなった時に、
はい、
放棄をしなければ、
はい、
それを相続しちゃうことになるから、
あ、はいはい、
むしろ積極的に放棄するっていうのは当たり前の話なんですよね。
はい、
要するにあなたがおっしゃるように会社がもっと早く存命中に事実調査すればその人が悪いことやってたっていうのははっきりしたやないかと、はい、そこの気持ちはわかるんですよ、
はい、
でもそのことによって、
はい、
相続放棄を阻止できたっていうことには全然つながらないっていうことを私は言おうとしただけです。
おっしゃってることはわかるんですけど、うん、相続放棄っていうのはごめんなさいちょっと勉強不足なんですけど、
いえいえ、はい、
生きていても亡くなっていても
いやいや死んだ時の話ですもん。
そうですよね、はい、だから生きてるうちにこれが明るみに出て刑事訴訟で刑事罰を与えられたとしたら、
はい、
その人は生きていたから子供に責任は問えたわけですよね。
問えません。
問えないんですか。
親の始末に子供が責任を負わされるっていうことにはなりません。
生きてても死んでても
当たり前です。だって親と子供は全然別の人格です。親の不始末を子が責任を負わなきゃいかんと言われはないです。ヤクザの取り立てじゃないんですから。
そうなんですか。
そうなんですよ。
てっきり財産放棄っていうことを聞いたときに
財産放棄ではないんですよ。相続放棄っていうのは、
あ、そうそう、相続放棄、はい、
通常は、
はい、
資産を上回る負債があるから放棄するんです。
はい、
でそういう形で法は仕切ってるんです。そういうことをしていいよという、要するに人格が別ですから、はい、自分が引き起こしたことじゃないんだから、
はい、
親の不始末で、
はい、
子供の人生が狂うってことはおかしかろうと。それが近代社会の要するに法というもののあり方です。親だろうが何だろうが人間が別なら別人格と、そこはもうきちんと把握なさらないといけないですよ。
わかりました。
うん。わかっていただけた？
はい。
じゃあちょっと加藤先生と変わりますので。
はい、ありがとうございます。
はい。
あなたの立場からするといろいろ不安なことがあるんでしょうけれども、はい、有利な投資話が向こうから来るっていうことはほとんど考えられないことでしょう？
普通であればもちろん絶対預けるような金額でもないんですけど、投資話をしてきた人っていうのは、
うん、
本当に特別な人なんですよ。
うん、だけどそういう話だから乗っていいっていうもんではなかったんですよね。
結果的にはそうですね。
うん、
騙されてたって言っても結局騙した方が一番悪いけど騙された方も悪いってこともよく分かってます。
そう思えたことでこれから先破滅するようなとんでもない話に乗らないことがあるわけですから、大体破滅した人っていうのは、
はい、
この損害を取り返そうとする人なんですよ。
あ、私もそれ考えました。
もしそう考えてたらそれはやめることですね。損害を受け入れることがまず第一ですよ。それは損害をした人からすればとても僕の今言ってることなんか受け入れられないでしょうけれども、これで大きなことを学んでいけば、
はい、
これから先のことっていうのは大変な破滅に陥るような話に乗らないで済んだってこともありますから。
はい、はい、そうですね。時間がかかりますが、
はい、じゃあ失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
いい話として来ることは危ないです。